奈良県議会だより第36号発行奈良県議会編集議会広報委員会平成30年2月1日発行郵便番号 630-8501 奈良市上王子町30番地電話074227-8964奈良県議会だよりは年4回、5、8、12、2月の発行予定です。選挙区内における公電廃止に関する申し合わせについて、県議会では公職選挙法を遵守し、虚礼廃止の実を挙げるため、選挙区内の公電を一切行わないこととしています。無料通信アプリによる配信、スマートフォンやタブレット端末で無料アプリ奈良プラス町色をダウンロードすると奈良県議会だよりを読むことができます。目次議会トピックス第17回都道府県議会議員研究交流大会が開催されました。20ページ。第14回近畿6府県議員交流フォーラムが京都府で開催されました。21ページ。12月定例県議会。代表質問、一般質問、国への意見書、決議。12月定例県議会議案等の議決結果。22ページ。議会からのお知らせ。議会インターネット中継。政務活動費のインターネット公開について。議場コンサートの来場者を募集します。23ページ。議会トピックス第17回都道府県議会議員研究交流大会が開催されました。平成29年11月13日月曜日、東京都市センターホテルにおいて第17回都道府県議会議員研究交流大会が開催され、全国から都道府県議会議員及び議会事務局職員約570人が参加しました。奈良県議会からは、伊奥美里議員、川口信義議員、中川隆議員、田中忠光議員、森山義文議員、大国正弘議員、田尻匠議員、宮本二郎議員、粒谷友志議員が参加しました。大会では、京都大学名誉教授の大石誠氏による、いわゆる二元代表制における議会の意義と機能の講演会及び5つの分科会に分かれて意見交換が行われました。第14回近畿6府県議員交流フォーラムが京都府で開催されました。平成29年11月20日月曜日、京都府議会において第14回近畿6府県議員交流フォーラムが開催され、近畿6府県議会議員59名が参加しました。このフォーラムは近畿圏における府県議会の共通課題について、近畿6府県の議員が意見交換を行い、連携・交流を推進することを目的として開催されています。奈良県議会からは、岩田邦夫議長、奥山博康議員、田中忠光議員、小林照代議員、佐藤光輝議員、中川隆議員、森山義文議員、岡志郎議員、山中益俊議員、 川口信義議員が参加しました。参加者は地方自治、観光文化、防災、医療、福祉の4分科会に分かれて議論を行い、全体会議においてコーディネーターによる総括が行われました。12月定例県議会。第330回定例県議会が12月1日から15日までの15日間の日程で開催されました。今定例会には平成29年度奈良県一般会計補正予算をはじめ、条例改正や請負契約の締結など34議案が提出されました。開会日には、今定例会に提出された議案について、荒井知事から提案理由説明が行われました。12月6日、7日、8日、11日の4日間にわたって、代表質問及び一般質問が行われ、15人の議員が県政全般について質問し、活発な議論が行われました。また、代表質問の初日には、地方自治法施行70周年記念総務大臣表彰伝達式及び全国都道府県議会議長会自治功労者表彰伝達式が行われ、8名の議員がそれぞれ表彰されました。12月12日、13日には各常任委員会が開催され、付託された議案の調査並びに審査が行われました。閉会日には各常任委員長報告が行われ、知事から提案のあった議案について、いずれも原案通り可決、同意及び承認されました。代表質問。第32回国民文化祭奈良2017。第17回全国障害者芸術文化祭奈良大会について。出口武雄自由民主党。問い。11月末に第32回国民文化祭奈良2017。第17回全国障害者芸術文化祭奈良大会が閉幕したが、今後その成果をどのように引き継いでいくのか。答え。全国初の取り組みであった一体開催にあたり、様々なイベントで障害のある人とない人が共演する場を作るとともに、車椅子席や手話通訳者を配置して、障害の有無にかかわらず、共に観覧できる体制を整えた。これにより、障害のある人とない人が一緒に芸術、文化を楽しみ、交流を深めることができたことが大きな成果であった。今後は国分祭、小分祭の成果を継承して、奈良県独自の芸術、文化の取り組みである奈良県大芸術祭と、奈良県障害者大芸術祭を一体的に開催し、文化の力で奈良を元気にしていきたい。その他の質問項目。平成30年度予算。台風21号等による被害。大宮通りプロジェクト。積水化学工業の移転。道路整備。新奈良県総合医療センターの進捗状況と地方独立行政法人奈良県立病院機構の経営。県・市の連携協定に基づく奈良市内のまちづくりについて。荻田義雄自民党奈良。問い。総合医療センター跡地において今後新たな街づくりを進めるにあたり、どのように取り組んでいくのか。また、八条、大安寺周辺地区において、街づくり基本構想を踏まえ、県と市で 役割分担をしながら、基盤整備や面整備を含め、どのような街づくりを目指していくのか。答え。総合医療センター跡地について、医療・介護・健康づくりの視点から、地域包括ケアの行き届いた健康長寿の街づくりの実現に取り組んでいる。現在、奈良市との協議、検討を進めており、基本構想を策定したいと考えている。八条・大安寺周辺地区は、高速道路と鉄道の結節点であり、観光交流拠点として整備したい。県は、西九条・佐保線の整備等、広域的な交流に寄与する整備を行う。奈良市は、駅前広場や市道等、地域の活性化や住環境向上に寄与する整備を行う。民間の土地利用への適切な誘導も市の役割として重要である。県の新たな玄関口として、県と市が一体となって、まちづくりの検討を加速したい。その他の質問項目。地方消費税の生産基準の見直し。三郷町東市議が丘の崩落被害への対応。奈良県の医療。平城宮跡歴史公園の朱雀大路東側の整備。近鉄奈良駅におけるエスカレーターの設置。農業の振興。中町県有地の活用。アンダーパス冠水時の対策について。太田敦氏、日本共産党。問い。9月12日の大雨によるアンダーパス冠水時に車が水没する事故が起こっているが、県はこの状況をどのように捉えているのか。また、改善が必要と考えるがどうか。答え。このような事故を防止する対策としては、まず、冠水の情報をドライバーに知らせることが必要。例えば、危険状態の認知性を高めるため、回転灯を増設すること。日常においても、冠水の危険性を理解していただくため、看板による注意喚起や冠水範囲、深さを路面や側壁に表示することも効果があると考える。現10カ所のアンダーパスについて、今後は知らせる対策として、まず今回一番被害の大きかった箇所について、今年度に対策を完了する。来年度は3カ所実施予定であり、その他も順次実施していく。その他の質問項目。国民健康保険制度の県単位化。奈良県地域医療構想。仮称奈良県国際芸術家村。高畑町裁判所跡地。生駒市西松ヶ丘の違法盛り土について。川田博史、日本維新の会。問い。平成27年9月30日に郡山土木事務所で開かれた砂防災害対策課と郡山土木事務所の会議において、9センチメートルも空いていたら普通落ちんで、に対し、今の状態でも危ないんです、と人家の崩落まで予見され、落ちよって死によったら県の責任や、などの驚くべき発言もあった。過去の県の説明と矛盾しているのではないか。答え。ご指摘の平成27年9月に郡山土木事務所で行われた会議について、改めてヒアリングを実施した。発言をした者は、会議の場で現場の写真を見て、9センチメートルだったら5年後か10年後かはわからないが、いつかは落ちる、と一般論として答えたもので、会議参加者や事務所としても、崩落のリスクに関しての共通認識はなかった。また、 家が落ちるかと問われたので、家が落ちるかどうかはわからないと言った趣旨で答えたと聞いている。その他の質問項目。国民健康保険制度の県単位化の説明責任。平成29年10月に実施された職員の給与等に関する報告及び勧告。平成30年度、県予算編成のスタンスについて、川口彰氏、創生なら。問い。一般論として、平成30年度の予算編成は、知事任期の最終年度である。集大成としてのスタンスで編成されるのか、それとも、四選続投に向かってのスタンスで編成されるのか。答え。平成30年度予算は、引き続き、経済の活性化、暮らしの向上に向けた必要な施策の実現と、持続可能な財政運営の維持を両輪として取り組む。また、リニア中央新幹線の奈良市付近駅が、2037年には完成するものと考えており、20年後の奈良県の姿に思いを巡らせ、そこに至る県政発展の道筋を描いていくことも必要と考える。知事として10年間県政に取り組んできた成果を平成30年度予算に反映するという点では、集大成とも言えるが、同時に20年後の礎を築くという意味では、奈良のより良き未来に向けた始まりの予算になるとも考える。その他の質問項目。南部地域、東部地域の振興方策。友好親善、文化、観光振興の交流。国際親善友好推進。2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた取り組み。高齢者福祉施設における介護人材の確保に関する取り組み。女性の活躍推進について。伊予久美里、民進党。問い。本県の女性の就業率を高めるとともに、女性が働きがいを感じ、キャリアアップを諦めなくてもよい等、女性が真に望む働く姿の実現に向け、県はどのように取り組んでいこうとしているのか。答え。12月19日に設立する奈良女性活躍推進クラブでは、企業・事業所向けに子育てなどのライフイベントに応じた多様な働き方の導入や、女性のキャリアパスの整備等、女性の意欲を阻害せず育成するための具体的方策を実行できるよう支援していく。また、特に若い世代に対するライフプランニングやキャリア形成に関する支援を強化することにより、仕事と家庭の両立不安を払拭するよう努める。このように、企業と女性双方に対する取り組みを県が中心となって推進し、本県の女性が自らの意思で望む働き方を選択し、生き生きと働き続け活躍することができる奈良県を実現するよう努める。その他の質問項目。生活困窮者自立支援制度。空き家対策。シェアリングエコノミー。農福連携の取り組み。私立高等学校授業料に対する支援について、岡志郎、公明党。問い。国において、私立高等学校へ通っている生徒の授業料に対する支援について、拡充が検討されているが、これを踏まえ、県として今後どのように取り組んでいくのか伺いたい。答え。本県で進めている検討に際しては、国の就学支援金制度の動向のほか、現行制度では補助の対象は 授業料のみとしているが、ご家庭が名目の違いはあるものの、学費として負担されている施設整備費などについて、大阪府の状況や県立高等学校における施設整備の状況とのバランスなども考慮しながら、どのように考えるかや、必要な財源、捻出の仕方などにも留意したいと考えている。国の新しい経済政策パッケージの内容等も踏まえながら、本県として必要な就学支援の形ができるよう検討を進め、2月定例県議会までに一定の結論を出したい。その他の質問項目。医大周辺まちづくりプロジェクト。障害のある人の就労支援の取り組み。若者の定住、移住に向けた県内就業の取り組み。特色ある学校づくり。学校安全に関する取り組み。